to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、もう何でしょう、本日23日ということは、
はい、
もう1週間ちょい、
うん、イブイブ、クリスマスイブイブだし、
そうやね、クリスマスイブイブ&、ね、もう年末1週間ちょいになりましたよと。
はい、
もう押し迫ってきたってことですよね。
そうですね、
ねえ、この3連休終わったのも一気に年末、うん、
本当だ、来週になるともう年末年末
ね、
うん、
なんで3連休なんですか。なるほど、天皇誕生日があって、
そうそうそう、祝日で明日、ああ明後日、あれ
ったらもう
今日か
なんだろうな、
うん、
こうカップルなんかいいよね。
そうですね、
ねえ、会社も休み、イブとクリスマスが週末になっている。
本当だ、
こんないい3連休ないんじゃないでしょうか。
ねえ、
ねえ、で我々は、
はい、
特に何もないと。
ねえ、カップルじゃないし
そうそうそうで子供たちは、それぞれ、彼氏と一緒に出かけている。
そうなの、
残された親、
親、
特に親だけでなんかケーキ食べたくないよね。
うん、本当に。
どないしたん。
アラームが鳴った。
何やねんそれ。びっくりするやん。
うん。
うん、そうなん。だから、アンジュさんじゃあイブとかお一人でお過ごしですか。
そうですね。
うん。
今年はなんか既得な友人が遊んでくれそうですが。
ありがたい。
いつもね、うん、私結構一人ですよ、クリスマスとか。
そうなんや。
うん。
さすがにこうケーキ買わない。
買わないよ一人で。
なんかそうやろな、なんか気持ちになれへんよね。
うん、
メリークリスマスって言ってケーキ一人でね。
ねえ、そんなのないな。
どうやって過ごしとった。
まあ、4,5 年前まではジョーカーを結構してて、うんうん、年末忙し、あ、暇になるもんだからね、
はいはい、
なんだかね、こう物悲しくなってきてね、
うん、
それでね、たくさんジョーカーできるんですよ。
イブにジョーカーをしてたと。
そうそう、うん、クリスマスから年末年始はね、うん、結構、うん、浄化
習慣です。集中習慣みたいな。
そう、
へえ、ワイン飲みながらやってたわけ。
そう、ジョッキに氷を入れてワインをついでやってました、
うん、もうおっさんやね。
おっさん
ワインをジョッキで氷入れてダメでしょ。
だってさ、何回も次に行くのめんどくさいから。
だからおっさんやん言ってんね。
あ、そうか。
それでもう酔っ払いながらもう関連浄化をやると、
そう、これやろうみたいな、
飛べ飛べみたいな、
うんうん、
飛んでいけこんなハートロケットみたいな、
そうそうそう、
手やんでみたいなね。
結構やってましたね。
あ、そうそうなんて言っていいやら。でも今年はまあ、うん、お友達が遊んでくれるということで。
そうなんです、
ね、ありが
たい。暇だってこう結構宣伝したんでね、
アピールして、
うん、
うん、そっかそっか、それはまあ楽しく過ごせそうですね。
はい、
はい、ということで、アンジュさんとの気楽チャンネルも今年はこれで最後ということで、
はい、
ね、いろいろとこう、まあ、来年もまあ早々またアンジュさんもお願いするわけですけども、
はい、
一応まあ今年はいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、いろいろ楽しい番組できたなと思ってるんで、
はい、
来年もいろんなハプニング、
うん、
あり、
はい、
いろんなことをまたオープニングでね、え、アンジュさん
の、
ね、うん、ずっこけ話も聞けるんじゃないかな
と。私ちゃんとしてますからね。
そうですよね、
うん、
たまにずっこけはるというね。
そうですか。
うん、その時のまた面白い話をお聞きできればなと思っております。
はい、
はい、ということで、ですね、先週始まりました、はい、まあ、8周年ありがとうキャンペーン、ね、あの今回は3大特典ということで、まあ、セミナー DVD を、好きなものを DVD をプレゼントみたいなのでやりましたら、結構、あれからいろいろ申し込みいただいて、
はい、
はい、毎日発送作業をさせていただいておりますので。
あ、そうなんですね。
まもなくつくと思いますので、また DVD ご覧ください、
うん、はい、
それと、1月中旬に、 販売開始する秋のセミナーの、
はい
はい、セルフライフコントロール2、今日ジャケットが上がってきましてね、うん、デザインができて、なかなか、面白いデザイン、
あ、そうなんですか。
分かりやすいデザインに業者さんが作っていただいたので気に入っているところなんですけども、
はい、
目の前にあるこの DVD 1月中旬には販売開始しますので、
はい、
はい、今ね、あのテイクオフの中で、先行予約割引プレゼントっていうのをやってて、
はい、
はい、27日までに予約いただけると、通常2万円のが、DVD が1万6000円で、
え、すごい安いじゃないですか。
そうなんです、税込み送料込みで、勉強させていただいておりますので。
あ、本当もう勉強しすぎたね。
そう、勉強しすぎて、というのはね、やっぱり、
はい、
受講者、受講生限定のキャンペーンもやってほしいっていうリクエストが来たんでね、
急
遽ちょっと考えて、
はい、
あきさんの個人セッションも、30% オフでということで、
お、すごい、
うん、この、2つをですね、受講生限定のキャンペーンにさせていただいておりますので、
はい、
ぜひこの機会をご利用いただきたい、
はい、すごい、はい、
と思っております。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M さんからいただきましたご質問です。それではお願いいたします。
はい、今年の春に8回目のお見合い相手と結婚することができました。ずっと結婚したかったので諦めなくてよかったです。そして10月に妊娠していることが分かりました。もう少しのんびりと新婚生活を楽しみたかったのですが、もうすぐ40歳なのでそうも言ってられません。周りのみんなはおめでた続きで本当によかったねと祝福してくれました。私もやっと幸せになれたんだと喜びをかみしめていたのですが、なぜか急に不安になってきたのです。本当にこの人は一生私を愛してくれるのだろうか。もし生まれてくる子供に障害があったらどうしよう。子供の人生に責任を持つのは大変だなど、一日中先のことばかり考えています。こんなことなら独身の方が気楽だったと思うこともあります。このままだと鬱になるんじゃないかと不安です。どんな浄化をすれば安心することができるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ねえ、
うん、
まあ、よかったですよね、結婚できてね、
したかってね、できて、うん、
ですぐおめでたがまた
本当だ
続いてね、
ね、40だったらちょっと普通ね、早くできるといいなで。
そうやね、
うん、うん、
でもね、まあ話の腰を折るようですけども、ね、人生は苦であると、
はい、出た、
いう話をたびたびあちこちでやってるんですけども、もうね、この人間業界では何を選択したとしても、
うん、
やっぱりね、苦がついて回ってくる、
うんうんうん
うん、ですから、まあ、この間の秋のセミナーではね、
はい、
まあ、潜在意識の中にね、苦楽のシーソーがありますよと、
うんうんうん、
このシーソーがね、行動を決めてるんですよっていう話をね、
はい、
させていただいたわけなんですけども、
はい、
この結婚しない苦楽と、
うん、
結婚する苦楽っていうのがあるんですね、
は
い、
あ、そうですよね、
ね、どっちにしろ、
うんうん、
さてどっちを選択するのかと、
はい、
いうことなんですけども、
え、
M さんの苦楽のシーソーは、
うん、
結婚する方に傾いていた。
そうですね、
うん、だから、
うん、
まあ、お見合いという行動を起こしたと、
うん、
でも諦めずに、まあ、8回も、
うん、
お見合いをしたということは、
はい、
まあ、それだけシーソーの傾きもね、
え、
M さんのシーソー大きかったと思うんですよ。
そうですね、
結婚の方にね、
うんうんうん、
結婚しようかな、でも独身も気楽でいいよなみたいな感じで、
うん、
シーソーバランスがまあ5対5あたりでグラグラしてるとね、
うん、
一度や二度の、まあ、お見合いがうまくいかなければ、
うん、
まあ、結婚しないという方にドーンと傾いちゃうんじゃないかなと、
うんうんうん、
うんと思うわけなんですけども。
そうですね、
うん、ですからね、結婚しないんですって、な、結婚できないんですと、
うん、
うーん、悩んでおられる方結構いらっしゃるんですけどもね、セッションとかやってても。
そうですよね、
うん、でもね、4対6の法則の観点から見ると、
はい、
結婚しないということを、まあ、ご自身で、まあ、選択していると、
うん、
いうことになるわけですよ。
なるわけですね、してないってことはね、
うん、そうなのよね、
うんうん、うん、
で、いや、そんなことはありませんよと、
はい、ね、
ずっと私は結婚したいと思ってます、
うん、
とおっしゃるんですけども、
はい、
あの、思ってるとは思います、
うんうん、
ずっとその思いは確かにあると思うんですね、
はい、
思いはあるけども、
うん、
総合的に判断して、
うん、
結婚しないという結論に至っている、
うん
うん、ということなんですよ。
そうです、
そうなんですね、
はい、
うん、だからね、結婚しない句っていうのは、じゃあ具体的にどのようなものなのか、
うん、
これ男と女では多分違うと思うんですよ、結婚に対する思いっていうのがね、はい、
そうですね、
うん、でも結婚しないと女性ってなんか世間からダメな人間だと思われるとか、
うん、
で友人同士でちょっとなんか負けたとか、
はい、
そのあるみたいですね、聞いたら。
そうですね、
うん、負け組勝ち組みたいなね、
うん、寂しいとかね、
そうそう、あと寂しいか、う
ん、あと老後心配とかね、
孤独死は嫌だとかね、
嫌だとか、そう、
うん、親に孝の顔が見せられないとかね、
うん、親孝行したいとか ね、
いろいろあると思うんです、
う
ん、
そうそう、
うん、でも自我はそれらをひとまとめにする、
うん、
うん、で、私は幸せではない、
うん、
今私は幸せではない、
うん、
というラベルを自分に貼るんですよ。
そうか、
うん、総合的にね、
うん、
うん、ですから結婚すれば幸せになれるという幻想は、
うん、
結婚していない私は幸せではないという決めつけから生まれてきているわけですよ。
そうですね、
そうなのよ、
うんうん、
だからね、結婚すれば結婚しない苦しみから解消される、
はい、
でもね、自我は、まあ、重要なことを忘れている、
うん、
というか分かってるんだけど、もうあまり見ないようにしている、
はい、
それがね、結婚する苦なんですね。
そうですね、
うん、結婚しない苦から解放されますが、
うんうん、
同時に結婚するが、する苦がやってくると。
そうかそうか、そうですよね、
うん、同時なんですね、これはね、
うんうんうん、
自由気ままだった独身生活よ、さようなら、
そうそう、さようなら
ね、相手の親との付き合いやお世話、
うん、
親戚付き合い、
うん、
ね、家事に出産子育てママ友との付き合い、
うん、
近所さんとの付き合い、
うん、ね、ほんと生活がガラッと変わりますもんね、
ガラガラッと変わりますよね、人間関係
が、うんうん、
で、自分に使える時間も、
はい、ね、
自分のために使えるお金も、
うん、
以前よりは格段と少なくなる。
そうです ね、
ね、旦那さんと仲良しであればまだしも、
うん、
仲が悪ければあんた、
うん、
ストレス半端じゃないでしょう。
そうですよね、
うん、だからね、
うん、
結婚したら下でちゃんと苦楽のシーソーがあると。
そうそう、
うん、やっぱり結婚してよかったよなってしみじみ感じることもあるし、
うん、
こんなことなら結婚しなければよかったわと、
うん、
いうことも起こってくるんですね、やっぱり
起こってくる、起こってくる
ね、え
ね、
ですからね、M さんの心の反応っていうのは、
うん、
まあ、ごくごく自然なことと。
そうですね、
うん、だから結婚すれば幸せになれるわけではないですよ、
うん、その基準があるとすごくね、うん、間違って選択してしまったようなね、
そう、
本当に辛い気持ちになると思うんです。
こんなはずじゃなかった、
うん、
っていうこと
よかったんだろうかって ね、
うん、よく聞
くんだよね、すごなっちゃうんでね、うんうんうんうん、
こんなはずじゃなかったっていう言葉が実は本当はおかしい、
うん、
だってまだ体験もしてないことでしょ、
うん、
こんなはずっていうのはただの思い込みですから
ね、 ね、全部ね、思い込みから、うん、本当に
だからこんなはずじゃなくて当たり前なんですよね、
うん、そうそうそう、
確かにね、結婚すれば幸福感は感じることができる、間違いないでしょう、
うん、
でも結婚したところで人生から苦が消えハッピーになれるわけではない、
うん、ね、シンデレラのように思ってましたけどね、昔は。
そうね、
なんかね、結婚したらね、
シンデレラも分からないよシンデレラのあのその後はどうなってるんでしょうね、
どうなんでしょうね、幸せそうに思ってますけどね、うん、
ガラスの靴はあったけども、
ええ、
王子様との結婚生活がうまくいくとは限らないでしょう。
ねえ、その後はやってないですもんね、
う
ん、
その後は見たい。
うーん、
まあね、ということで、もう何を選択しても子はついて回ってくるということを、想定内にしといてください。
そうですね、
ですからね、どんな浄化をすれば安心することができるんでしょうかという M さんのご質問ですけども、
はい、
これ我々はね、1秒先に何が起こるのか、
うん、
全く分かんないと、
うん、
そういう世界に生きていると、
はい、
うん、ですからね、もう先のことを考えると不安になるのは当たり前、
うんうんうん、
ですよね。
分からない、
だってそうでしょ、
ね、
明日この神戸でね、
うん、
大震災が起こる可能性はゼロではない。
そうそう、
ですから絶対に起こらないと誰も言い切れないんですね。
うん、
ですから起こるかもしれない、そう考えると、
うん、
どんどんどんどんこの不安になってくる。
そうですね、
ねえ、安産とは限らないじゃないですか。
うん、
言い切れないもん、誰も、医者でも言い切れないんですから。
本当本当、何が起こるかね、
う
ん、そう、分からないのがお産ですから。
そうだから、当日何が起こるのかっていうのを今から考えても仕方がない、8ヶ月先のことですからね。
そう、
うん、ですからね、何を浄化すれば安心できますかということなんですけども、
はい、
起こる可能性があることをわざわざ考えて、
うん、
やってきた不安を、
うん、
安心させることはできないんですよ。
そうかそうか、そうなんだわ、不安を安心に変えようと思って苦しんでました。
それは絶対に無理だ、うん、ですからね、妄想が作り出した不安を消す方法っていうのは一つしかなくて、
はい、
それは妄想しないことなんですね。
それができんのだわ。
そう、でもこれしかないのよ。
そうか、そうなんですね。
人間はね、起きてる時ほとんど一日中妄想しています。
うん、
以前ね、5万以上の思考がやってくるよっていうね、
うんうんうん、
ピカリちゃんと番組で、まあ、お話したんですけども、
はい、
先日見た NHK の番組ではですね、
はい、
人間は1日に18万、
うん、増えたね、
7000項目
ほう
どういう項目なんですよね、18万7000項目以上を考えてると。
そうなんですか、もう項目、
項目なんですよね。
はあ、それ数えた人すごいね、うん、
それをやったんですよう
ん、
だって例えばあの子供の勉強、子供の、友達関係で、これで2つでしょ。
そうか、子供だけじゃなくてね、子供の中の勉強だ、友達関係だ、健康だ、なんだってね、
関係でしょ、
うん、
旦那の給料関係ね、
給料関係ね、
旦那の洗濯物関係とか、このことを言い出すと18万7千項目になったんでしょうね。
なるほどね、3倍以上になっちゃうね。
すごいでしょ、だから。でもね、その思考の8割方、
うん、
これがもう過去の記憶を再生してストレスを感じているか、まだ起こってないことあれこれ考えて不安や恐怖を感じてるかなんですって。
はい、
うん、大体もうこんなことばっかりやってるんですね。
ね、過去の記憶が再生されてくるんですね。
そうだからね、基本的には生きるために必要な思考ではないってことですよ、
う
ん、はい、
そうですよね、
うん、どうでもええ
話、全然いらんわ。
そう、
うん、
だから、ね、10時間考えてるとしてですよ、
はい、
8時間はどうでもいいことに時間使ってるわけですよ、
うん、
うん、だからね、時間が足りない、忙しいという方はですね、
はい、
妄想してることに気づいてください。
そうか、まずそこですね、う
ん、そしたらね、8時間どうにでもなるんです、うん、
はい、
うん、ですからね、時間がないことはないんです、
うん、
時間を使って妄想を8時間しておりますので、その時間をちょっと、まず気づきましょうということですよね。
そうですね、うん、自分を見つめるっていうふうに決めてね、1年2年やったらいいよって足立さんに言われてね、
うん、
そうですね、本当に外の現象をどうのこうのじゃなくて、それを見て自分がどう思ってんのっていうところに、やればいいんだって書いてあったから、そのまんまね、
うん、
やってましたよ、ずっとずっと。
そうそうそうそう、
うん、
だからね、思考も当然ながらエネルギーを使うじゃないですか。
そう、使いますね、
うん、ですからね、妄想すればするほどね、脳がエネルギー不足になるし、
うん、
ね、不安や恐怖などのストレスをせっせと、これ自己発電してるんですね。
自己発電、
うん、自分で発電してるわけですから、
あら嫌だ、
うん、外からやってきてるんじゃないですよ
ね、外にさせられてるとばっかり思ってましたけどね。
自分で作ってるんですね
自家発電だったんだ。
そうですからね、うん、精神的にも相当なダメージを受けるわけで。
そうですよ ね、
実際にうつ病の人のこの海馬という部分はね、
はい、
どんどん痩せていってるらしいですね。
海馬って痩せるんですか？
痩せる。この間 MRI のちょっとあの画像見ましたけどね、うん、明らかに激痩せしてるんですよ。
へー、うん、体だけにしたいよね、スリムになるのは。
だからね、歩きすぎで靴底減っていくような感じ。
うーん、
考えすぎで海馬が減っていくんですよ。
消耗するんですね。
そうだからね、人間っていうのはそもそも考えすぎなんで、
うん、
うん、だから思考で何でも解決できると思い込んでるんですけども、
うんうん、
例えば心のこの病っていうのも思考が作ってるわけですから、
はい、
うん、いろんな側面があると、
うん、
考えて良いこともあるし、
はい、
考えて、そういう問題ごと作るということもあるしね。
そうですね、う
ん、だから、ね、ほどほどにせなあかん。18万7千項目もいらんという話なんです。
うん、
だって生きるためにそんなに項目考えなくていいわけですから。
いいですよ、
うん、本当に本当に、うん、
本当、
うん、ですからね、最近になって座禅や瞑想が注目されることになってきた。
はい、
うん、それはちょっと脳を休ませましょうよと。
うん、
うん、ちょっと前頭葉を使い、前頭葉ってのは自我なんですけども、
うん、
まあ、あれこれ前頭葉が指令していくわけですよね。
ね
え、うん、会話にあれせこれせあれをってやってるわけなんで、これがあまりにもやりすぎていると、
うんうん、
ですから、ね、前頭葉が会話に命令を下さなくなるということは、
はい、
自我のスイッチが切れるということなんですね。
うん、
ですからね、考えないことをする。
はい、
M さんのアドバイスとしては1日20分でもいいので、
うん、
座禅か瞑想をね、
はい、
考えないワークを、
うん、
毎日やってみてください。
はい、
ね、いつやったらいいんですかって質問をよくいただきますけども、もし20分1回しかできないっていうんでしたら、
うん、
やっぱり朝がいいですね。
うん、
うん、まあ、ご主人を見送んなきゃいけないって見送った後、
そうですね、
うん、そのまま自分の部屋にあってストーンと座ってね、まあ、できるだけ午前中にやってみてください。
はい、
もし余裕があるんであれば、午後1回、
はい、
ね、夜1回の計60分、
うんうんうん、
これおすすめです。僕がやってるのが、まあ、30分3回ですけども、
はい、
そんな感じでね、1年間ぐらい続けてみていただければ、
うん、
このね、思考の始まりっていうのがね、
うん、
感覚的に分かってくるようになるんですよ。
ね、思考してない部屋がないと来たっていうの分かんないですもんね。
そういうこと、そういうこと、
まみれてますからね。
そうだからね、うん、例えば当然やった音に意識を合わせている、
うん、
でも、思考がやってきて意識を持っていきよる、
うん、
でも、 もう無思考というのがマイホームになっていれば、
はい、
このね、思考の出てくるところが見えるんですね。モグラ叩きゲームセンターのね、ピョンピョンとモグラが頭出しますけど、
はい、
あんな感じでこう顔をピョンと出した時に気づく、するとね、気づかれた思考っていうのはそのまま消えていくんですね。ですから心が生まれてくる、
はい、
そして消えていく、
うん、
また生まれまた消えていく、
うん、
そんな瞬間が見え出してくると、
はい、
いよいよね、この自分が考えているのではない、
そうそうそう、
うん、これね、理屈じゃなくて感覚的にはっきりしてきよるんですね。
そうですね、
うん、ですからね、何十年もの間、
うんうん、
私だ、
うん、
自分だと思っていたのは、実はやってきては消えていく思いであり感情であったと。
そうですね、
紛れもなくそうだったんだっていうね、
うん、
お客さんだったんだと。
そうそうそう、
うん、だからね、自分が不安になっているのではなくて、
うん、
不安というお客さんがやってきた、
うん、
ね、ですから不安も安心もやってくるお客さんであって、
うん、
不安を安心に変えるということは不可能なんだと。
はい、
それは雨を晴れに変えようとしてると一緒なんですね。
そうですね、不可能なことね、やれると思ってやってました、ね、
そうでしょ、
うん、苦しかった。
ってことは雨を晴れに変える、
はい、
誰もそのこと考えないじゃないですか
普通はね。そこは考えないけど ね、うん、ね、思考はなんとかなると思うんですよね。
そうなんだよね、
うん、
雨が降ってそれが止んで、うん、次晴れになるわけであって、
はい、
雨がそのまま晴れに変わるわけじゃない。
うん、
ハンジュさんが言うように思考だとなんかできるんじゃないかと。
そうなの、この不安がすぐにね、
うん、
安楽になるんじゃないかと思っていろいろ考えるんですよ。
そうなんですよ、
うん、
ね、また考えてるのも、
それが辛いっていうの、
うん、考えてるのも実はお客さんなんやけども、
そう
巻き込まれるわけですよね。
そういうの
も
ね、
うん、だからね、不安の時は不安しかなく、安心してる時は安心しかないと。
そうですね、う
ん、ですからね、問題っていうのは不安とか恐怖ではなくてね、
うん、
その思いや感情を自分の所有物だと思い込んでることなんですね、
うん、そう、その勘違いですね、
それが問題なんですよ。
うん、
ですからね、お客さんを自分だと思ってる人は、
はい、
不安になってる自分を安心させなければいけない、
うん、そうそう、
うん、という思いに巻き込まれてしまうわけなんですね。
そうなんです、そうなんです、
そうなんですね。
うん、
ですからね、思いや感情そして感覚というのは私ではなくてね、
うん、
勝手にやってきては消えていくお客さんなんだと、
はい、
いうことが本当に感覚的に分かれば、
うん、
感じておしまい、
はい、
ね、不安やってきた感じておしまい、
うん、
安心やってきた感じておしまい、
そうそうそう、うん、
ですからね、その時々で感情は成仏しているので、もう幼稚園児みたいに念が残らない、
うん、うん、
念が残らないということは、
うん、
過去や未来に意識が引っ張られないと、
うん、
うん、そうするとこう考えてもどうしようもないことは、
はい、
だんだんと考えないようになってきます。
そうですね、
うん、そうするとね、そもそもこの人間業界にはね、
うん、
安心というものはないということ
か、ない、うん、探すからね、なかったわ、本当に。
安心というお客さんはやってくるんやけども、安心という実態のあるものはないってことだよね。
そうですね、
うん、これがね、もうはっきり分かっています。
本当、結婚したら安心と思ってやったけどね、うん、そうではないっていう、
もう逆だと思ってもいいよね結婚は、うん、また不安の元になるということ、
元になる、
うん、そうそうそう、ですからね、寿命をお金で売ってるわけでもないし、
はい、
ね、いくらお金持ちでもいつ心臓が止まるか分かんないんですよ、
うん、
うん、で頑丈な一軒を建てようがね、
うん、
上から隕石が降ってくればおしまいですしね、
うん、うん、
だからね、もう不安、もう安心というものがないと
ね、え、絶対なんてないもんね、
うん、なんだ、うん、ずっとないものを探していたんだと、
はい、
いうことを本当に気づいた時にね、
うん、
心からこの心の底からほっとすると、
はい、
うん、もう探さなくてよくなるんですよね。
ねえ、安心はないって分かることが
安心
なんですよ。こんなほっとするなんてね、
そう、
本当に究極困って困ってね、
うん、
浄化してた時に足立さんのコメントでね、すっごい救われたの。
ほう、
救いはないよって、
救いないって言ったな、
ね、うん、それでね、そうそうそう、すっごい救われたのね。
あ、
だからね、救われよってね、
う
ん、あんだけ頑張って、
そやね、
救いはないよってなんて泣ける言葉なんだろうって思ってね、
ね、本当に、
うん、
安心はない、
ない、
救われないよっていうね、
ね、救われてたんだって、もうこれ理屈じゃないけどね、
そうそうそう、
感覚としてはね、探さなくなったらね、
そうそうそう、
パッとこうなんか明るい世界に出たような、なんとも言えんかったね、あれは、ね、
だからとことん、とことんこの人間業界っていうのはパラドックスなんでね、
はい、
みんな逆をやってるんですよ。
うーん、
ですからね、何を手に入れようが安心することはできません。
うーん、
ね、人生に安心の枕なし、
はい、
これがね、心底ですよ、感覚として腑に落ちた時に、
うん、
裏返ることのない、
はい、
絶対安心の世界がやってくるんでね。
そうですね、
うん、ですからね、必ず終わりはあります
ね、みんなでそこに行きたいね、本当、
そうやな、アンジュさん、特にその気持ちがね、
あ、強いね、私ね、
熱いものを持ってるんでね、
はい、うん、
ぜひ行ってほしい。ただやっぱりね、これね、中途半端にやることができない、
うん、
うん、やっぱりとことん貫き通した時にそこを抜けていくっていうことなので、
そうですね、
うん、人間業界に安心もやってきますんでね、あ、安心した、もういいやってなっちゃうんです
よ、いいやって、うん、
うん、
でそこで浄化して楽になりましたってよくありますけどね、
うん、
そこではダメだね、
自我がね、楽になったっていうことでやめてしまうと、今度逆に自我が苦しい時にまたやり出さなきゃいけない、
うん、そう、やがてね、また一からやらなきゃいけないから、一気にやったらいいよね、
ぶち抜かなきゃいけないんですよ、
ぶち抜こう、
そう、うん、だからね、 M さんはね、まだ、出産まであと8ヶ月あるようですし、
はい、
なんかね、胎教に良い音楽をね、
うん、
音前の音源としてね、
はい、
探していただく、これ楽しみじゃないでしょうか、
あ、いいですね、
うん、これ気持ちいいわみたいなね、
私もモーツァルト聞いてましたよ、
ね、
体調にいいって言われて、
う
ん、
そうそうそう、もうこの時はね、クラシックでもいいと思います、
うん、
うん、体調のことも、ね、考えてね、
うん、
もうリスニングして眠くなったら寝ていただいても結構ですから、
はい、
ぜひね、そういう自我っていうのをね、自ら不安の種を探し回る癖があるんですよ
ね
え、ネットうろうろしてね、
出
産のとかなんやかこういろいろ
調べてなんとかならんかなってね、
病気を調べたりね、もうわざわざ不安の種を探して不安になるというね、
そうそう、安心を探してるつもりがね、不安の種探しになるから、
そういう一人芝居をしてしまうということがあるので、もうできるだけね、考える時間を考えない時間にね、
はい、
これから8ヶ月シフトしてみていただければね、
はい、
いいんじゃないかなと思います。
はい、
元気でね、無事にね、元気なお子さんが生まれてくることをね、
はい、
まあ、心よりお祈りしておりますので、
はい、
ぜひぜひちょっとずつちょっとずつ楽になっていくと思うんでね、
そうですね、ぜひね、
生活習慣の方を変えてみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。